聖書を朗読します。はじめに旧約聖書申命記15章1節から11節、新共同訳聖書の旧約聖書304ページ下の段です。お読みします。7年目ごとに負債を免除しなさい。負債免除の仕方は次の通りである。誰でも隣人に貸した者は皆負債を免除しなければならない。同胞である隣人から取り立ててはならない。主が負債の免除の布告をされたからである。外国人からは取り立ててもよいが、同胞である場合は負債を免除しなければならない。あなたの神主はあなたに私業として与える土地において必ずあなたを祝福されるから。貧しい者はいなくなるが、そのためにあなたはあなたの神主の御声に必ず聞き従い、今日あなたに命じるこの戒めをすべて忠実に守りなさい。あなたに告げた通り、あなたの神主はあなたを祝福されるから。多くの国民に貸すようになるが、借りることはないであろう。多くの国民を支配するようになるが、支配されることはないであろう。あなたの神主が与えられる土地で、どこかの町に貧しい同胞が一人でもいるならば、その貧しい同胞に対して心を堅くなにせず、手を閉ざすことなく、彼に手を大きく開いて必要とするものを十分に貸し与えなさい。7年目の負債免除の年が近づいたと横島な考えを持って貧しい同胞を見捨て、物を断ることのないように注意しなさい。その同胞があなたを主に訴えるならば、あなたは罪に問われよう。彼に必ず与えなさい。また与えるとき、心に未練があってはならない。このことのためにあなたの神主はあなたの手の働きすべてを祝福してくださる。この国から貧しい者がいなくなることはないであろう。それゆえ私はあなたに命じる。この国に住む同胞のうち、生活に苦しむ貧しい者に手を大きく開きなさい。続いて新約聖書マルコによる福音書14章3節から9節です。新約聖書の90ページ下段をご覧ください。お読みします。イエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家にいて食事の席についておられたとき、一人の女が純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきて、それを壊し、香油をイエスの頭に注ぎかけた。そこにいた人の何人かが憤慨して互いに言った。なぜこんなに香油を無駄遣いしたのか。この香油は300デナリオン以上に売って貧しい人々に施すことができたのに。そして彼女を厳しく咎めた。イエスは言われた。するままにさせておきなさい。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるから、したいときに良いことをしてやれる。しかし私はいつも一緒にいるわけではない。この人はできる限りのことをした。つまり前もって私の体に香油を注ぎ埋葬の準備をしてくれた。はっきり言っておく、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところではこの人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。お祈りします。 天と地の造り主、歴史の導き手である全能の父なる神様、受難週も歩みを進め、今日この春の寒い朝の日曜日、私たちを再び教会に呼び集めてくださいましたことを心より感謝いたします。すぐる一週間の歩みの上にあなたの絶えざる導きがあったことを信じて心より感謝いたします。春を迎えるこの季節、若い人たちが学園を巣立ち、新しい進路に向かって進む季節となりました。このような難しい時代にあって、私たちの社会の中で子どもたちが成長していくこと、この輝かしい事実を覚えて、あなたに心より感謝をいたします。しかし神様、私たちの社会は相変わらずさまざまな問題を抱えています。病気で救急車に乗せられた人が受け入れてもらう病院がないことがあります。住んでいるところで面倒を見てもらえる施設に入ることができず、遠くの施設に入り、その施設の安全管理が十分でない、そんなことがあります。また私たちの国は隣国との間に敵対関係があります。ミサイルを撃つのか人工衛星を打ち上げるのか、そんなことすらお互いに分かりません。神様、私たちのこの哀れな世界をあなたが大切にお思いになるならば、私たちの罪を許し、私たちに平和をお与えください。この小さな群れの中で弱さや病を覚えている者の上に、あなたの癒しと導きの御手がありますように。今日ここに集うことのできない敬愛するメンバーの上に、あなたの恵みがありますように。教会学校に通ってくる小さな子どもたちに、あなたの祝福があふれますように。そのご家族の上に守りがありますように。この寒い朝、屋根もないところで過ごしておられる方々の上に、あなたの愛が私たちを通して、人々を通して届きますように。相変わらず紛争にあふれたこの世界で、今あなたの名を呼び求める多くの人々の上に、あなたの恵みが届きますように。そのために私たちの小さな力をお使いください。今日も聖霊なる神様が聖書を通してお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今私 の勤めている学校では、卒業式が終わったところです。曲がりなりにも4年間ほど一緒に、過ごしてきた学生たちを送るときは、こう気持ちがいっぱいになります。で、特に学位授与式という、 こう卒業証書をもらう式があるのですけれども、そこには娘さんやお孫さん の人生のステップ、一番最後の高等教育ですので、通常の場合、これを終わるということをお祝いするために、ご家族の方たちが大勢いらっしゃいます。とても嬉しい時です。で、さらに卒業のパーティーというのがあるんですけれども、これはホテル のホールを借り切った形で、こう大変美しく着飾った 卒業生たちが最後のお別れの宴を祝うという、そういう会があったりします。結構お金かかってるんじゃないかと思うんですね。でいずれにしてもそうだと思うんです。で子どもたちのためにできる限りのことをしてやりたいという親の心はいつの世にも変わりがないのだなと思います。でそのもう一方で目を外にやりますと、私たちの社会は大不況の真っただ中にあります。中小企業の倒産が、止まりません。でもう3月の決算期ですね。で、決算期を迎えて、さらに失業者が出るだろうと、言われております。私たちの教会は、同じ地区の中にあります御岳教会の呼びかけで始まったいわゆる派遣切り労働者のための献金の運動があって、それを私たちも送りました。で幸いこの活動は、これまた同じグループの中にある、共同緑ヶ丘教会、松本先生のご教会の信徒さんの、ご厚意で一軒の家を借りることができて、これに光ホームという名を与えて、そこで、自立と信仰を目指す共同生活がスタートしたというふうに先週の週報にも報告がなされた通りです。でこの2つの対比は何なんだろうなって思うわけです。こう一方には喜びにあふれ、それなりにお金を使っても大丈夫な人たちのパーティーがあり、他方にはやっとのことで雨露をしのぐ家に入って喜んでありがとうって言ってくださる方たちもいらっしゃる。でそれの対比を、これは同じ社会の中で起こっていることです。でこれを見ると、お金って一体どう使えばいいのかなとか、どの人のためにどういうふうに使うのが本当にふさわしいのかなとか、そんな思いが湧いてくるわけです。とりわけ不況の時代にはあらゆる事業体は予算縮小を迫られます。それは家計も含めて、望ましいものと本当に必要なものを区別することが求められます。これ実は学校でも全く同じです。先日新しい予算案が国会を通過いたしましたが、それは、望ましいものというよりは今最も必要なものをめぐる、議論になったはずです。でつまり子どもたちに一方ではできる限りのことをしてやりたい、望ましいものを与えたい、そして愛するものを美しく飾りたいという気持ちが一方にありまして、もう一方には今最も必要なことに、お金を振り分けなければならないというそういう状況があります。でこの2つの間には奇妙な落差のようなものがある。愛情は理性の限界を超えて無限に与えることです。愛するものを無限に装うことが愛情です。でそのもう一方で予算の配分というのは、一番理性的にしなきゃいけないことの一つなのではないでしょうか。で最も合理的に判断した必要限度内で与える、この2つは一体どうつながっていけばよいのでしょう。愛情と、必要性の間の落差は今日のイエスの物語にも現れておりました。なぜこんなに香油を無駄遣いしたのか。この香油は300デナリオン以上に売って貧しい人々に施すことができたのに。このベタニアで香油を注がれるというエピソードは現在の福音書の中ではイエスの受難物語の中に出てまいります。前のストーリーと後ろのストーリーを見ていただくと、前のストーリーにはイエスを殺す計略という込み出しがついていて、 エルサレム神殿の指導者たちである祭司長、立法学者たちがイエスを殺すということを、計画をスタートさせたというストーリーがこの物語の直前です。でその後ろはユダ裏切りを企てるという、サブタイトルが、新共同訳では付けられています。つまり、最も内側のサークルにいる、弟子の仲間の一人が、イエスを売り渡すことを考えたと、そういう意味ではこのベタニアで香油を注がれるというエピソードの前後がイエスがこれから受難に向かうということをはっきり示す、そういう形になっています。そのためでしょうか、この物語そのものにもイエスの十字架の死を予感させる筆遣いが現れます。例えば7節の前半、というか後半ですね、すいません、私はいつもあなたたちと一緒にいるわけではないというイエスの言葉が、弟子に向けられた言葉が出ます。さらには、8節を見ていただきますと、この女性は前もって私の体に香油を注ぎ、そのことで埋葬の準備をしてくれたのだというイエスの発言が出てきます。これら2つの発言は、一緒になってイエスはもうじき十字架にかかって死んでいくのだという意味だと思います。それからもう一つ面白いなと思いますのは、イエスが死んで復活を遂げ、その後原始キリスト教会が、キリスト教の宣教を始めた、その時代のことも視野に入れた言葉が、一番最後に出てまいります。はっきり言っておく、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところではという言葉です。ここではキリスト教伝道を行っている教会がかつて、イエスにすごく独特な振る舞いをした女性のエピソードを今なお語り伝えているという状況が前提にあります。さて、この女の人がイエスにした、油を注ぐという行為は一体何だったのでしょう。今日のエピソードを見ますといくつかのヒントが、あるように思います。まず目立つのは、場所と、状況の、異常さです。場面設定のところにこう書いてありますね。ベタニアで、ベタニアは村の名前です。重い皮膚病の人シモンの家にいて、食事の席についておられた。ここには、イエスがどういう生き方をした人であるかというのが非常にはっきり現れています。重い皮膚病の人に触るというのはユダヤ教の内部では最もレベルの高い汚染に接触するということでした。汚れです。猜疑的な汚れです。皮膚病の人が触ったものに後から触ることによっても伝染するというふうに考えられていました。ですからその人の家に入っていく、そもそも、場合によるとこのベタニアという村が、捨てられた者たちの村であった可能性もあると思います。でイエスはそこを最高度の汚染が支配している共同体の中に入っていきました。通り過ぎたというのではありません。家の中に、一夜の宿を恵んでもらいに入っていったのです。それが一つ。それからもう一つは食事の席についていたという発言です。触るだけでも汚れるような、人々の家に入っていき、その人たちが調理したものをその人たちと共に食べた。これは今の、誰が自分の先に食べたのか、誰がどういうふうに洗ったのか、誰がどういうふうに調理したのかわからない、レストランで食事をすることに慣れている私たちには理解できないかもしれませんが、例えばインドではまだ それは誰がどういうふうに調理したかというのは非常に重要なんです。食べられるかどうかというとき、ユダヤ教の当時 の価値観で見ますと、全く汚れを共有するという行為です。ですからイエスはタブーを破って人と交わる人物です。これは普通の人にはできなかったしやらなかったことなんですね。これが非常に重要な場面設定です。そしてそこにある女性が入ってくる。でこの女性もその状況設定から見ると汚れの中を共に生きている女性というふうに想像できます。どういうことをしている方かは分かりませんけれども、でもしそうでないならばこの女性もまたタブーを破ってイエスのそばへ近づいてきたということです。そして女性は、純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきてそれを壊しその香油をイエスの頭に注ぎかけたとあります。ナルドというのはインドが原産の、オミナエシ科という、そのグループに属する植物で日本名は甘い松の香りと書いて甘松香というんだそうです。その植物の根から取られる、匂いの成分だと物の方には書いてあります。皆さんの中にナルドのパルフュームというのを実際にこうご存知の方はいらっしゃいますか？私は知らないんです。匂ったことがないんです。でもまあそういうものなんだそうですね。そして石膏の壺と訳されたギリシャ語はアラバストロンというギリシャ語でアラバスターという単語の元にある言葉ですね。つまり例のやや透明で半分透けた乳白色の石材です。窓なんかにも中世の教会なんかに丸くして使った。で、食器の加工などに利用されたそうです。でこの壺を、壊して注いだと言いますのはその一瓶すべての香油を使う。つまり私たち香水を使うときは香水のファルコンの中に入ったものをシュッシュッて使うと思いますがそれを全部カパンと割って一瓶一応に全部使うと、そういうことですね。で人に香油を注ぎかけることはいろんな意味があったようです。例えばお客様に対してようこそいらっしゃいましたと言って好意を示すときに注ぐという習慣があったと聞いております。現在もトルコに行きますと、バスとか乗ったりとかお家に入ったりとかすると手に軽いオーデコロンを注いでくださいます。ようこそいらっしゃいましたというあれですね。あと娼婦や、フルートを吹く女性が自分の体に塗ったのだそうです。これはまあこれも娼婦やフルートを吹く女性というのは、夫に属する家庭の女性ではなくて公共の場で奉仕する女性たち、その人たちがお客様に対するこうサービスとして自分たちの体に香油を塗った。それから私たちの文脈で非常に重要なのは亡くなった方の遺体を葬るためにその体に香油を注ぐという習慣がありました。日本社会ではお通夜をしてこうなんていうんですかお経を読んだりする、それと全く同じ行為として亡くなった方の遺骸に香りの良い油を塗ってお別れをするというそういうことがありました。実際に、あるいは墓地で死者 の遺体の上にその香油を注いでその全部を注いだ印にその、入れ物である、私たち の香水でとファルコンですね、あれを壊した香水の瓶を棺のそばに置くという習慣があったそうです。だから全部捧げたというそういう意味ですね。それからもう一つ私たちが知っている油を注ぐことの意味は 注がれたものを油注がれたもの、つまりメシア、これをギリシャ語で言うとキリストに任命するということです。ですから香油を注ぐという行いの中にはすごくいろんな意味の幅が同時にあるんだと、いうことだと思います。この女性がなぜ、こういう、大げさな行為に出たのかは何も書いてありません。それでも非常に分かることは、この女の人はイエスの人格を信じたってことですね。このイエスを飾ろうとしたということです。そのタブーを超えて人と交わってくる、この男の人に信頼を置いた、そのことだけは確かに読み取れると、思います。現在のマルコによる福音書では、この油を注ぐという行為を、死者の埋葬のための儀式、との関連で理解させようとしております。前もって埋葬の準備をしてくれたのだと主人公のイエスが言っている通りです。そして同時に、これから十字架に向かって、その死に向かって歩んでいくイエスこそが本当の意味のメシアなのだということを暗黙のうちに私たちに理解させようとしているように思います。さて、周囲の何人かの人たちが、しかしこの女性の行為に対して非常に否定的に反応したと言われています。4節をご覧ください。そこにいた人の何人かが憤慨して互いに言った。なぜこんなに香油を無駄遣いしたのか。この香油は300デナリオン以上に売って貧しい人々に施すことができたのに。そして彼女を厳しく咎めた。無駄遣いと訳されているギリシャ語は、なんて訳したらいいんでしょう、ダメにすることというギリシャ語なんです。台無し。この香油の台無しは一体何のためかというふうに書いてあります。で、憤慨したとか、厳しく咎めたというような言葉も非常にきつい言葉でして、厳しく咎めたという単語はすごく面白いんです。ギリシャ語でエンブリマオマイというギリシャ語なんですけど、日本語で言うブリブリユーというのにそっくりなんですね。エンブリブリマオマイ。でしかもこのブリブリという音は馬が鼻を鳴らす音なんです。怒って、鼻を鳴らすというと日本ではちょっと不平不満を言うという意味かもしれませんが、怒ったという、岩波役では激しく息巻いたという話なんですね。ものすごくみんなが怒りまくったって。日本の現在の社会でも、特に税金が無駄遣いされているというような報道がなされると、皆さん怒りますよね。なんかああいう感じかもしれません。でその怒りの論拠は、300デナリオンという、お金の浪費の意味がわからないというところにあります。1日日雇い労働者が働いて1デナリオンだと呼ばれていますので、300日分というのは約1年分の、なんていうんですか、こう稼ぎにあたると考えてよろしいかと思います。そして貧者への施しは、先ほど読みましたように、立法の命じるところであります。この国から貧しい者がいなくなることはないであろう。それゆえ、私はあなたに命じる。この国に住む同胞のうち、生活に苦しむ貧しい人に手を大きく開きなさいと立法が命じています。でイエスはこの、女性に対する、非難ごうごうに対して、彼女を擁護いたします。で理性的で真っ当な計算に対して彼女の浪費 無駄遣い、台無しを弁護いたします。でその論拠は、例えば自分の方がそこら辺にいる貧者たちよりも理性的に見てもっと価値があるというような新しい計算、新しい合理性ではありません。むしろこの瞬間がこの女性にとって、キリストとの一回きりの一期一会の出会いであるということを強調します。イエスとの個別的な出会いが、この時一度きりであることが、彼女の浪費を正当化する理由とされています。考えてみますと、出会いというものはいつも個別的であって、数量化できるものではありません。そして自発的な贈り物はいつも出会いの一回性に対する喜び感謝の、表現です。私たち贈り物をするのはわりかし習慣的にシーズンに定めてすることが多いかと思います。お誕生日、結婚記念日、クリスマスとかそういう感じで、あるいはお年玉。でもそれも本来は出会いの一回性を覚えながらなされるものだと思うんですね。この女性は自分が持っていた最高のものを注ぎ出すことによって浪費することによってイエスに対する好意と愛情を表現して彼を飾ったのでした。この出会いの喜びを表現したわけですね。世界中どこでも福音が述べ伝えられるところではこの人のしたことも、皆さん聖書に、私が見ている新教旧約聖書は、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろうとありますが、ギリシャ語本文には彼女の記念としてという言葉がちゃんとあります。鉛筆でうっすら補っていただいても良いくらいです。つまりキリストを記念するのではありません。この女性を記念するのです。この女性の記憶のゆえにということですね。福音とはイエスとの、一度きりの個別的な出会いの経験を無限に大切なものとすること、つまりあの時出会ったあの男の人をキリストと信じることです。神の子として飾ること、これが福音の中身。もっと言うとそれは信仰ですね。この出会いを自分にできる限りのことで尊ぶこと、合理性を超えて尊ぶこと、これが信仰です。このことをイエスの死に向かおうとするイエスに成した女性がいたこと、これは信仰の原型となったという意味で彼女の行為が、彼女の記念として語り伝えられるだろうと、そういうふうにこのテキストが述べているように感じられます。では翻って私たち今の社会で、理性的にしかも計画的反復的に今最も必要なことを、見出すということとの愛情との間の関係はどう考えればよろしいでしょうか。なかなか簡単ではないと思いますけれども、この2月に教会からお休みをいただいて、また学生たちとインドに研修旅行に行きました。その時のお話をエピソードを小さくさせてください。毎年そうなんですけれども、学生たちは物乞いの人たちからお金を求められて大変困惑いたします。日本でそういう経験がないものですから、自分が物乞いしたこともないしされた経験もなかなかないので大変困惑します。そしていろんなことを言ってくれます。物乞いをするのは恥ずかしいことだと、親から教えられてきた。だからそれをしている人をまともに見ては、かわいそうだと思うので、まっすぐ見られない、あげるとかわいそうなことな現状を追認してしまうような気がして、体がすくんでしまうとか。でそんな人にある一瞬私が持っているものをあげても全然その人のためになるとは思わない。 とか、あるいは、政府が何とか対策を講じるべきであって観光客は何もしないのが一番良いとか、ひったくりに遭っているようで怖いとか、本当にその人にとってどのくらいのお金が今必要なのか私には全然わからないとか、それが確かめる術がないとか、いろんなことを、言いました。で、話し合っていく中で、気づいたことがいくつかありました。それは Please と言ってお願いすることは問答無用で奪い取るひったくりとは全然違うということです。それが一つ。くださいっていうのはよこせっていうのとは違うのです。それが一つ。それから、同じ人間として、同情をすると、その気持ちはそんなに不自然なものではないということ、また、仏教の用語でいうと喜捨っていうんですか、喜んで捨てることですね。あるこれを恥ずべきものだとみなす習慣は実はインドにはなさそうだということ。あげるということにあまり人々は抵抗感がないということですね。それから与えるということは与える人と受ける人をつなぎ合わせる、人と人としてつなぎ合わせる、そういう側面を含んでいるということ。人間同士として出会うという行為の表現の一つだという。だから決して見下しているわけではないということ。そんなことが少しずつ話し合いの中で出てまいりました。キリストと出会うこと、人と出会うことは、言うまでもありませんが、理性的な計算によってその価値のそれぞれに、多い少ないという、そういう測定は不可能です。この人と出会うことは尊いが、この人と出会うことはその 80%、 そういう出会いはありえない。となりますと、どうやってお金を使うべきなのかという、そのパーセンテージの問題も、とりわけその本来の目的が景気回復などではなくて、共に生きることである限り、その生きていく苦しみや喜びを、共に分かち合うこと、つまり愛情を表現することから全く切り離されては多分ならない。だから、最も合理的に計算しなければならない時にも、その背後にはその人に対する信頼、その存在を美しく飾るという気持ちが あるのが本当の姿なんじゃないか。つまりこの女性が、自分の持っているできる限りのことによって信頼する人を、最大限に飾ったように、それが素朴な信仰の表現であったように、愛情の自発性というものはどんなに厳しい世界にあっても最終的に人と人をつなぎ合わせるものであるということが、感じられます。キリストをイエスをキリストと信じるのがキリスト教です。これはただの人を神の子として飾るという信仰です。これがこの宗教が生み出した人権思想の一番根っこにあるものだと思っています。お祈りしましょう。神様、私たちの主イエス・キリストに対する愛を私たちのうちに呼び覚ましてください。共に生きる人々に対する愛を私たちのうちに呼び覚ましてください。そしてその愛情に促されて私たちもできる限りのことを共に生きる仲間たちに対してすることができますように。そしてそのことが私たちの命の作り主である父なる神の栄光へとつながりますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。では、 お立ちいただける方お立ちください。賛美歌を歌いましょう。300番です。
どうぞお座りください。